はい、始まりました、せかしね。
はい、始まりました、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
MC の中山と、
はい、アシスタントの八木です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。始まりました。いやいやいやいや、でもちょっと飽きましたね。
だいぶ飽きましたよ。
いや、それ拓也くんが忙しいからだよ。
いやいやいやいや、まあね東京にいなかったっていうのもあるから、ね、
いやいや、それ大忙しですよ。
2ヶ月ぶり。
うん、そうね、うん、だいたい前回は落下の王国というね、映画を取り扱って、
うん、
はい、っていうところがだいぶ飽きましたけど
ね。まあでもこの2ヶ月何してたかっていうと、なんかね、まあ、何も記憶に残ってないんだよな。
いや、結局さ、もう1年経つじゃん、本当このコロナになってからさ、
うん、
未だにこれって感じだよね。なんかさ何にも少し進歩してないっていうかさ、
うん、なんか嘆きたくないけどやっぱ嘆いちゃうよな。
うん、
うん、もう仕方ないよ、みんなで嘆こう。
なんかね、うん、僕もせっかく予定してたね、ちょっと作品がね、もしかしたらちょっとずれ込むかもみたいなのがあるしね。
そう、そういうのがあるからダメージでかいんだよな、うん、心のえぐり方
って。そう、拓也くんだってね、その、うん、決まってた仕事がだいぶなくなったりもしたわけじゃん、
うん、だったらもう決まってなかった方が良かった
いや本当だよね、
何もない状態でこうなったら多分何もね、うん、そこまで精神的ダメージなかっただろうから。
いやいや、本当精神的ダメージはきますよね、う
ん、でもね、僕先週福井に帰ってたんですよ。
おうおう、
仕事で福井に帰る用事があって、
うん、あ、でも一番いいじゃん、仕事でね、実家帰れる。そうそうそう、なかなか普通だったら帰れないからね、この時期
で。 PCR 検査も受けてたから、はい、ちょっと実家に2日ほどね帰って。
料亭ね。
うん、料亭じゃないそんな格式高いバカ、それじゃないです居酒屋です。
居酒屋中山、は
い、魚林と言います。
居酒屋魚林。
そうそうそうそう、
はいはいはい。
まあ今回はちょっとね、行けなかったんだけど、ね、
うん、
いいお店ですよ。
うん、いや本当コロナ明けたらね、行きましょう、みんなでみんなで行きましょう
絶対来ないでしょまず
絶対行きましょう。で、
でもね、そこでね、うん、ちょっとブラブラしようと思って、
ああ福井、
2時間ぐらいかけて散歩したのよ。
ほうほうほうほう。
その小学校の、
うん、
何、通行道みたいな。
楽しいよねそれ。
ひたすら歩いてたらさ、うん、もうさ涙出そうになってい
や、めちゃくちゃなんかさ、
うん、
昔のこと思い出すしさ。
そうなんだよ、もう、ね、あ、ここで、
うん、
あの子とちょっと涙したなとか、うん、ずっとここから石ころ蹴って家まで持って帰ってたなとか、
うんうん、
もうほんといろいろ思い出して。
いや、わかる、あれほんとなんか、なんだろうね、あの感覚ね。
そう、なんか道とかね、やっぱ変わっちゃって、うん、
ああなるほどね、
うん、なんか、あ、ここ見覚えないなっていうところもあるんだけど、
うんうん、
ちょこちょこね、
そうね、
変わらないところってあって、
うん、
そこでグッと来ちゃう
んだよね、うん、しかもさ、まあよくある話だけどさ、
うん、
なんか久しぶりに行くと、大人になってから行くと、
うん、
なんかちっちゃく感じるみたいなのあるじゃん、学校とかもね。なんか道もそうじゃない。
そう、
あれこんな細かったっけみたいなさ、
うん、イメージだとほんと
そう、
ちっちゃいなんか地図を大股で歩いてるようなイメージ
そうそう、なんか変な感覚になるよね。
そうい
や、でもあれ楽しいんだよな。
そう、小学校までの道、まあ、中学校の頃は多分まだ、うん、なんだろう、そこまで年が離れてないから、
うんうんうん、
あんまり感極まるものはなかったんだけど、小学校の道、
うん、そうね、うんうん、
はちょっとやばかったね。
え、チャリ通学とかじゃなかったの、小中。
小学校は、
うん、
小学校6年生のリーダーが、
うんうんうん、
1年生から5年生の子を連れて、ね、一緒に集団登校して
た。分断ね。
分断、
うん、
何する分断、
あの分ける段で、
うん、
その僕のとこは黄色の木分団だったのね、
うんうんうん、
でそれでも同じように6年生がトップで、下にこう部下を引き連れて学校まで行くっていうのがあったね。
そ、分団って聞こえ悪くない
いやいや、それ
って分団でいいじゃん、
呼ばれてない、いや分団って呼ばれてない
分団
って、分団はさ、なんかちょっとさ悪いことしそうじゃん、
たけし分団みたいな
だ、分団長とか言われてたもんね
分断ってなんかもうマイナスのイメージしかないんだけど
あの旗持ってた、黄色い、
持ってない持ってない、
えー、 あれ持ってなんかその横断歩道を渡るときとかは一応リーダーがパッてこう旗を出して今みんな渡ってますよってのをやったりとかするっていうのがまあルールだったね。
じゃあリーダーは結構仕事量多いんだね。
仕事量多いね。
うーん、
でも僕も一回分団長になって、
うん、
もらったその日にその棒をなんか電信柱にぶつけてて遊んでたらボキボキに折れて怒られたっていうのはありましたね。
ちょっとまずいリーダー長だよね
いやいや、だからその結局ね子供だからもうそこは。
僕もリーダー長でしたけど、
おうおう、
まあ、僕は割としっかり後ろがついてこないと、
うん、
あの結構怒鳴ってました、
ね、いやいや、そんな厳しく
し
な
くて、おーいとか言って
めちゃくちゃ厳しいじゃん。
もうピッとこう整列しないと嫌なタイプだった
でちゃんとまとめ上げてたわけね。
そう、まとめ上げてた。
なるほどなるほど。
副リーダーは後ろだから、副リーダーとか言って、ちゃんととか言って
副リーダーのせいにしてんの。
そうそうい
や、やっぱ楽しいね。
そうだから、その時間があったからね、うんうん、割とこうストレスが解消できたというか、
そう、ね、なんか
フラットな気持ちで今入れます。
なんかさ、もう解放されたよね、いろんなものからさ、
ね、ただもう世界中どこ行っても解放されませんから。
まあね、
もうこれをどう乗り越えていくかですよ。
いや、どうなるんだろう。なんか100年スパンみたいな話も聞いたよ。
え、
その完全にインフルとか、
うん、
もう それぐらいまでさせるには、うん、やっぱそれぐらい時間が必要だみたいな。だってワクチンがさ、やっとなんかね、うん、東京だと八王子から始まるみたいな時期だけど、もうさ、だってそれ変異種に効くかちょっと微妙になってきてるじゃん。
そうだね。
で、外国では変異種用のワクチンをもう開発 し始めてて、
うん、
じゃあ意味なくないって感じだもんね。もうずっとそれの繰り返しだった、多分、
うん、どうなるんでしょうね。
ちょっとまずいですね、
まあ、だから僕たちには癒しというか、何か回復するものが必要ですね。
そうそうそう、
ね、
うん、なんかそのつい先日ね、まあその癒しを求めて、
うん、
実はちょっと拓也くんと、
はい、
まあ、ちょっと宅飲みというかね、
はい、
リラクゼーションがてらちょっと焼き鳥を頼もうという話になったんですよね。
はいはいはい
はい、で、まあ、拓也くんが予約してくれるっていうことなんで、うん、あ、じゃあお願いしますって話をして、
うん、
で、あ、何本ぐらい頼むって言われて、うん、僕的には焼き鳥は、
うん、
まあ、お店行って食べても、
うん、
まあ、10本15本ぐらいなのかなと思ってたのね、
はいはいはい、
だからまあ仮に2人で食べたとしても24本とか30本ぐらいかなと思ってたんだよ、
うん、
したら拓也くんがなぜかね、100本でいいって言ってきてい
やいやいやいやいや、
その100本もさ食べれないでしょ。
食べるんですよ僕。だから実家で頼んでた時は、
うん、
家族6人家族だったんだけど、
うん、
200本頼んでましたからね
要するに食べ過ぎだよ絶対。
まあ、男4人兄弟っていうのもあるんだけど、うん、200本単だから100本単位で必ず頼んでたから100本行くかなと思ったんだけど、行かないんだね。
だってその1本さ焼き鳥って、まあ、どんな安くてもさ100円じゃん、
うん、
でさ100本頼んだらさ1万円かかるじゃん。
あのね、秋吉ってその時頼もうとした秋吉も、秋吉もっていうか秋吉が安いんだよ、
う
ん、
え、そうなの。
安い安い、多分何百円もしないんじゃないかな。
へえ、あ、そうなんだ、
うんうん、だから、うん、多分福井の人は
あガンガン頼むわけね。
100本単位で頼むわけ。
あ、秋吉ってもともと福井だっけ。
そう、福井のもの。
あ、なんかね、いろんなとこにあるよね、東京都内でも、
う
ん、
だから県民ショーとかでもやってたけど、
ああ、
で土日あのお休みの日とかは、
うん
うん、家族で秋吉頼んで家で食べるっていうのは結構
普通で。なるほ
ど
ね、はいはいはい、
うん、焼き鳥の消費量がだからダントツで日本一なんだね。
あ、まあそれ安さもあるってことか。
そうそうそう、
なるほどね。
だからやっぱ県民性の違いが出たんだよね多分ね。
だってさ、宅飲みのさご飯でさ1人5000円ってさいや、どんだけ頼んでんだよと思ってさ。
だからその何百本を、
うん、
もうちびちびと3時間4時間ぐらいかけて食べる。
なるほどね、う
ん、それがねまたいいんですよね。
まあじゃあやっぱちょっと県民性の問題か。
うん、
あ、
そうそうそう、
今後それはちょっとね、解き明かしていきましょう
はいはい、そしたら、
はい、
あのメインのコーナーに行きたいんですけど、
そうですね、あまずこのポッドキャストはどういうポッドキャストなんですか自己紹介したか。
このポッドキャストは、
はい、
私中山が世界遺産のことについてお話をし、
うんうん、
映画監督、うん、八木純一郎が映画について、
はい、
まあ、お話をするという
だから
トーク番組となっております。
たくやくんは世界遺産大好きっ子ちゃんですもんね、
はい、
うん、だから世界遺産と映画にまつわる、まあ、セカシネというね、世界遺産とセカシネマということでね、
はい、
セカシネというところでやっておりますので、
はい、今日は今回は、
はい、
ちょっと世界遺産準備する時間なかったので、
うん、忙しいない
や別に忙しくないんですけどいろいろとなんか気持ちの余裕というか、
うん、いや分かるよ、乗ってこないよね、
そうそうそうというのがありまして、
はい、
先週、
はい、
先週、まあ先月か、
うん、
先月、
うん、
福井県の観光 .com というサイトの方で、
うん、はい、
あの僕が、
うん、
まあ、福井のコンシェルジュとして、
うんうん、
いろいろ福井をこう紹介してる
はいはい、はい、
ネット記事が、まあ、はい、配信されたんです
よ、はい、
見ていただけましたか。
いや見てない
見てないんかい。
あ、なんかやってるなと思ったけど見てない
タイトルは、
はい、
福井不思議発見ということで、
いやそれ訴えられるでしょ訴えられちゃうそれ。
いやそこはうまく裏でなんかいろいろやり取りしてるんじゃないですかね
なるほどね、
はい、
いや素晴らしいね、
クイズ形式でね、
はい、
福井を紹介してるんです
よ、はい、
やっぱりね、
うん、
まあ福井で育って、
うん、
もう福井を愛してるわけですから、皆さんに
福井を愛し福井に愛された男ですからね
ですから皆さんに福井を知ってほしいんですよ。
なるほどなるほど、
うん、はい、なので今回、
うん、
ちょっと福井のことをもうちょっと掘り下げようということで、
うん、はい、
まあ、いろいろつまみつまみ話をしたいと思っております、
はい、行ってみましょう、
はい、でまず、
はい、
まあ、ちょっとネットに上がってる話とはちょっと切り口別でなんかいろいろ話できたらなと思って、
うんうん、はい、じゃあ福井不思議発見せかしねバージョンみたいなことね、まあ、はいはいはい
はい、じゃあまず僕の好きな、なんかものとか、
はい、
福井の好きな場所とか、
うんうん、はいはいはい、
そういうのをちょっと上げていきたいと思います、
はいはい、それクイズとかじゃなくて、
じゃなくて、
なんなのそれはい、
まず1個目、
はい、
福井弁ですね
何なのこのコーナー
福井弁、
はい、
八木くん福井弁知ってますか。
いや福井弁はね、実はその、ま、大学の時拓也とも仲良かったんだけど、うん、もう一個同じ、まあ、僕のコースに、
うん、
川崎くんっていうね福井出身の子がいて、はい、
うん、
彼もまあ福井出身だから、まあ、方言は使ってたんだけど、
うん、
なんかね際立って、
うん、
あこんな言い方するんだみたいなのはねなかったんだよね。
あ、そう、
うん、
あのね福井弁っていうのは、
うん、
その日本全国 の、 その方言調べてる人からしたら、
うんうん、
かなり珍しい方言なんて、
うーん、
なんか無アクセントっていう部類に分類されるらしくて、
うんうん、抑揚がつかないってこと。
そうそう、
それ
ってもう福井県か、
うん、
なんか東北の一部だけらしい。
うーん、
で北陸の人たちに、
うん、
自分の方言恥ずかしいですかって、
うん、
インタビューした時に福井県人もこぞって恥ずかしいって言った。
へえ、うん、
ダントツで北陸の中でも、
うん、
だから川崎くんもね多分恥ずかしかったと思うんだよね
じゃあまあ拓也もそうだけど、方言を、まあ、いわゆる方言が出てるなとか、
うん、
あ今出ちゃったなみたいなのって分かるの、
うん、分かる分かる。
へえ、
特徴としては、うん、抑揚がない平坦な喋り方、
うん、
文の切れ目で切れる、あ揺れるイントネーション、
うん、
なんとかでーみたいな、でーってこう揺れる
イントネーション。そんな喋り方してた。
まあ、代表とすれば、
うん、
あれだね、元モーニング娘。の高橋愛ちゃん。
そんな喋り方してたっけ。
高橋愛ちゃんは、
うん、
昔めちゃくちゃなまってた。
へえ、
そのなまりをこういじられてたね昔。
へえ、福井出身なの。
福井出身。
うーん、
一回ね、
うん、
ドラマでご一緒させてもらった時に、
うんうん、
僕も福井出身なんですよって話したら、うんうん、 めっちゃ福井弁で話してきてほんまかうほんととか言って、
でも地元好きなんだね。
そう、
あ
えどこ出身なんやとか言ってえ森田なんやけどえ隣やがとか言ってすごい盛り上がってい
いね、
うん、で本番も俺ちょっと釣られてそっちに寄っちゃってみたいなね
いやでもそんながっつり、僕拓也からもそんながっつりは聞いたことないかもね。
ああだから恥ずかしいんだよねやっぱり。
ああなるほどね。
だから標準語喋らないとってい
う、
もう最初上京してきた時なんかは、
うん、
もう常に意識してた、
うん、
方言出ないように。
へえー、そんなになんだ。
そうそうそうそう、一度その脳みそで標準語に変換してから話すみたいなことをしてたから、でもそれがちょっとね焼き付いてんだよね。
なるほどね、
うん、でこの福井弁はですね、
まあ
で
うん、
映画ちはやふる、
はいはいはい、
あとなんだチアダン、
ああすずちゃんばっかじゃん。
そう
へえ、で
話されてますね、あれ福井が。
えそうなんだ。
モチーフだから。
へえ、
うん、モチーフっていうか福井の
が舞台の話ってことね。へえ、すごいね。いや全然印象ないわ。
だから無アクセントで抑揚ない。
いやでもさ「で」とかだったらさ、
うん、
揺れ抑揚あるじゃん。
いやその切れ目だけ揺れるんだよ。普段その切れ目じゃないところはほんと平坦。
へえ、
うん、
不思議だね。なんか
そうだからね、あの、うん、チアダンとかね、チハヤフル道って福井弁難しいから大丈夫かなと思って見るんだけど、
うんうん、
うまいんだよね。
へえ、みんな結構ちゃんとやってるんだ。
あの広瀬すずさんとかめちゃくちゃうまいですよ、う
ん、天海さんとかもね。
あそうそうそうそう、
ね、チアダンだったら、
うん、
へえすごいわ。
はい、
あちょっと見てみよう。
ぜひ、
はい、
見てください。
はい
はい、続いて、
はい、たくやくんの好きなもの。
好きなもの
ナンバー2、
東
尋坊
あ、東尋坊好きだけどね、うん、
東尋坊。あとはなんかあの僕は前ここで話したなんかでっかい温水プール、
芝政ワールド。
芝政ワールドあそこ楽しいよね
世界最長のウォータースライダーが
ありました。あそうなんだ。
今はどうなのか分かんないけど、
いやあそこほんと楽しかったな
あそこいいよね。
一日遊べるもん、うん、
遠足とかで行った。
恐竜。
あ恐竜、あ恐竜、
うん、
じゃあ恐竜見ましょう、
はい、はいはいはい。
恐竜はもうね、
ね、
福井県といったら、
うん、まあ、そりゃそうでしょう。
これは覚えておいてくださいって感じですよ。
だって空港に恐竜いるもんね。
空港ないよ。
え
福井空港ないえだって岐阜だって空港ないでしょ。
あるんじゃないどっかにわかんないけど
いや空港ない。
え空港ないっけ。
福井駅前に。
あ駅か。
恐竜が立ってるすごい大きい。
うん、
ツイッターで結構バズってるよね。
あ、そうか、うんうん、そう
ね、雪が降った人
とかさ、うんうんうん、そうね、
ちょっとね雪に積もった恐竜
とドラマチックだもんね。
その駅の背景みたいな。
え、なんかさ駅の中にさロボットみたいにいなかったっけ。
あのね
動くやつ。
ロボットはいないけどベンチに、
うん、あ、そうか、
恐竜が座ってる。
あーそうだそうだ
あれね、うん、結構もう申し訳ないけどねちょっと邪魔なんだよね
座りたいの
埋まってる時があるんだよ、たま
にあいつさえいなければ
あいつさえいなければ俺も座れるのにみたいな感じになるんだけど。
なるほどね。
まあまあまあインスタ映えとかするからね、
うん
うん
うん、いや恐竜はねすごいよね。
もう福井県はもう恐竜の町で行くぞっていう、
うん、
だからそこら辺で意思が伝わるよね。
そう
ね、
うん、すごいやっぱりあの観光もそうだし、うん、それでこう人を呼び込もうっていうのがね、
うん、
すごいあるもん。なんかさ最近その、まあ、僕ゴジラが好きだから、
うん、
その巨大生物学みたいな本読んでて、
はあはあ、
やっぱね福井で恐竜が発掘されたのは、
うん、
日本中に元気を与えたんだって、うん、でそのあれって1960年ぐらいから福井でバーって見つかり始めたんだけど、
は
あはあ、それまではやっぱり日本で恐竜が見つかってなかったから、うん、
あ
なんかね子供たちはあ僕たちの国は、
うん、
その弱いっていうかさ、
うんうんうん、
なんか恐竜出ないんだみたいなすごい
辛っくりした
わけ。そう辛い思いをしてたんだってでそれが福井であれだよね、あの双葉鈴木竜とかが出始めて、うん、 バーって福井でいっぱい見つかって、うん、うわーみたいな、日本にもいたんだみたいな日本中のちびっこがあれで勇気もらえたっつってたよ。
なるほどね、
うん、
あ、じゃあ福井が勇気づけたわけだ
らしい。
なるほど、ね、
当時の子たちに。
だから世界三大恐竜博物館と言われる、うん、ね、福井の勝山にある博物館がありますから、うん
うんうん、ありますね。
そこぜひね、
いやいや、行ってください。そう、本当にね、行った方がいいよ。
映画青の炎の舞台にもなっております。
うんうんうん、あ、二宮さんのやつ。
二宮さんと松浦愛さんがデートで、
はいはいはい、
長いエスカレーターがあるんだけど、
あ、
恐竜博物館なのか。そこをこうグーって下っていくっていう。
結構なんか舞台になってるね、福井、うん、
ちなみにそのエスカレーターで、
うん、
僕の親戚で恐竜好きな人がいるんですけど、
うんうん、
結婚式を挙げました。
へえ。
そこのエスカレーターに奥様とこう一緒に乗って、
すごいいいね、
降りてく
ドラマチックじゃん、
うん、
いいね。
はい
はい、恐竜、
恐竜、
はい、
続きまして、
はい、
メガネ。
ああー、それ知ってますよ、僕も。
メガネはね、
うん、
八木くんメガネ持ってます？
僕、もうね、メガネ持ってます？
持ってます
メガネ持ってますよ。
もうそれ福井さんですね、メガネフレーム。
いやいや、確実に違うでしょ、絶対。
確実にそうですよ。
だってなんかジーンズかどっかで買ったよメイドイン福井とは書いてなかったけどね。
メイドイン福井書いてない？
書いてなかったと思うよ、うん、
いやいやいや、もう皆さんかけてらっしゃるメガネのフレーム、
うん、
全部福井で作って
ます。そんなことないでしょ。
だから日本で作られてるメガネフレームの約9割は福井で作られてるんですよ。
へえ、すごいね。
それぐらいもうメガネ王国、うん、恐竜王国でありメガネ王国なんです。
うん、でも拓也も川崎君もメガネかけてないけどね。
もうそこら辺は八嶋智人さんにお任せ
してます。あ、八嶋さんも福井なの？
八嶋さんは福井出身ではないんだけど、なんかメガネとコラボしてたね。
あ、へえ。
福井のメガネを、
あ、そうなんだ、
宣伝する役割みたいになってたと思う。だって先週福井から帰ってくるときにさ、びっくりしたのが、
うん、
なんかメガネ工場なのかな、あれは、
うん、
電車から見える景色にいきなりなんか、
うん
うんうん、その視力検査みたいな、こう、
え、 C みたいなやつ、
C みたいなやつがなんかいっぱい工場の壁に並べられてて、
うん、
え、これどういうことだろうと思ったら、隣にこうメガネの絵が描いてあって、あ、そういうことね。
仕掛けてくるね。
あと山にメガネがかかってたりとかね。
へえ、すごいね。
そう、いろいろ面白いんだよ。
面白いね、
うん、
あれでしょ、あのサバエでしょ。
サバエ
メガネね、
うん、
サバエのメガネは有名だもんね。
有名よ。
あれもそうでしょ、マトリックス。
え、
マトリックスのメガネは、サングラスは、
うん、
サバエのメガネだって聞いたよ。
あ、そう、
うん、
あ、
川崎くんに。
あ、そうなんだ
そう、
だからもう本当
すごいよね。
日本にとどまらないってことだよね。
いや、本当すごいと思う。
だから昔ね、うん、農業できなかったから寒すぎて。
あ、そうなんだ、
うん、
へ
え。だからどうしようってなった時に、
そういう工芸っていうかね、
ある人がメガネをやろう、メガネをこれからみんなかける時代が来るって言って、
みんな目悪くなるはずだって。
そうそうそう、
へえ、すごいね。
そう、先駆けの人がいたんだ
ね。はあ、なるほどね、
うん、
でも僕岐阜県出身だけど、
うん、
岐阜県の関市っていうところで本当に刃物が有名なのね。でやっぱりなんか日本のシェアすごいけど、
うん、
その日本売ってる刃物全部関だって言いたいもんね
言えばいいじゃん
拓也が言う気持ちも分かる
ほとんどそうだよ
ね、ほんとそうだよね、うん、
刃物の岐阜、
刃物の関、
関メガネの福井です。
メガネの福井、
はい。
今方言、恐竜、メガネときて、
続きまして、
はい、
ヨーロッパ圏のソースカツ丼。
ヨーロッパ圏、
うん、
何それ。
ヨーロッパ圏っていうね、
うん、
なんて言うんだろう、ソースカツ丼屋さんがあるんだよ。レストラン。
へえ。え、それソースカツ丼専門店なの？
まあそれ以外もあるけど、ソースカツ丼で有名。
へえ、いや全然知らないですね、すいません。
もうヨーロッパ圏で初めてソースカツ丼が誕生したんです、う
ん、なんかそうやって言ってるとこいっぱいない？
いっぱいあるけどいっぱいあるけど大きい本元はヨーロッパ圏です。
へえ、
はい、
ソースカツ丼だって長野とかにもソースカツ丼あるしさ、
あのさ
なんかいっぱいあるよ
全国で。あるソースカツ丼って、
うん、
ただソースかかってるだけでしょ
とか、なんかキャベツ乗ってたりとか
でしょ、
うん、
あのキャベツもいらない
何なの
キャベツもほんとダメあれはもうソースに浸してあるカツこそが本当のソースカツ丼だから。
え、じゃあもうべっしゃべしゃなの？
べっしゃべしゃじゃないけどちゃんと切ってるよ
だって浸してあるんでしょ、
うん、それがそのソースがまた酸味のあるね、
うん、
いい具合のソースなのよ。
へ
え、もうこれ福井 の, そのネットの方にも書かせていただきましたけど、うんうんうん、
はい、
おばあちゃん家行くと、
うん、
必ずヨーロッパ圏を頼んでくれる。
へ
え、
うん、すごいね。
でも先週ロケで福井に行った時に、
うん、
ロケ隊の方々もね、
うんうんうん、まあ、食べた
んですよ。
おうおうおう、
ヨーロッパ圏行って、
うん、
ちょっとね
どういう反応だったの？どぎも抜かれてた？
うんうん、
いや、じゃあ、あんまりの感じじゃんあんまりな感じじゃん。
まあそうですよねって言ってたけどちょっとショックだった
え、だそう、例えばさ、拓也がさ、うん、まあその福井のヨーロッパ圏のソースカツ丼がまあ好きなわけじゃん、
うん、
で例えば長野とか他の地区にあるソースカツ丼と言われてるものを食べると、うん、いやいやいや全然ですよってなるの？
いや、もちろんうまいよ、
うん、
うまいけど本当のソースカツ丼はそのヨーロッパ圏のソースカツ丼だと思ってるから。
それはやっぱ爆裂にうまいの、拓也からしたら。
まあ爆裂なんかよくわかんない
な
ん
なんだよ、
その昔から食べてたものだからさ。
なるほどね。
もううまいのかどうかっていうのは正直わからない、
ね、まあね、
その懐かしさもプラスで加点されてるじゃん。
まあね、
うん、
プラスで加点されてるよね、う
ん、でもみんなちょっとイマイチだったんで反応が、うんうん、まあ、B 級グルメっちゃ B 級グルメだからね。
それ普通のご飯、まあ、丼のご飯の上に、
うん、
そのソースに浸されたカツが乗ってるだけ、
うん、でかい3枚ぐらいのカツが入ってるんだけど、うん、
だけ。その卵とかも特にないし、
ないないない、たくあんがついてます。
あ、キャベツもなし。
なしなしなし。
へえ、すごいね。まあ食べてみたいけどな。ちょっと
五木ひろしさんも、
うん、
福井にそのスタッフ連れてきた時は、
うんうん、
漏れなく連れてくって
言ってた。へえ、それもみんなやっぱりああっていう感じなのかな
かもしれないけど、
うん、
でもやっぱりね、うまいことうまいから。
へえ、
うん、ぜひ皆さん福井に来た時は、
そうですね、
ソースカツ丼食べてみてください。
はい、そうしましょう、
うん、
僕死ぬ前に食べたいご飯、
はい、
ランキングがあって、
うんうんうん、1
位は僕ずっともう味噌汁だったのね。
はあ、渋いね。
赤味噌の味噌汁がやっぱ大好きで、うん、好きだったんだけど、最近ね、その焼き鳥のぼ
ん
じりと砂肝が猛烈なスピードで追い上げてきてる
ただ単に親父になっただけじゃない。
いや、それね、僕なぜかって思って、
うん、
やっぱりね、自粛だね。
あ、
で、その今まではもう普通に食べれてたから、
うん、
なんとも多分思ってなかったけど、
うん、
なんかこう止められると、
うん、
ものすごい欲求というか食べたくなってなるってことは、
うん、
好きだったんだと思ってちょっとね、味噌汁陥落の可能性が出てきましたね。
それ最近食べてないってこと？
だから、そうそう、あんまり外でね、うん、飲むなんてできなかったから。
そっかそっか。
そう、だそのストレスがね、ちょっと、
うん、
相当ランキングに影響してきてますね
いや、死ぬほど食べましょう。
いや、食べましょう。
はい、
はい、
じゃあ、
はい、
最後、
はい、
最後は居酒屋魚林
なんだよ、もうこれ最初から
これはですね、やっぱり外せないんですよ。
デッキレースだな。
もうその福井の観光の記事にもですね、
うん、
本当は載せたかったんですけど、
はいはい、
なんかあれじゃん、
いや、それやらしいよ。
自分家のお店をさ、
いやいや、
出すってのはやらしいでしょ。
うん、こいつなんか自分家に金落とそうとしてるなみたいになるからね絶対
なので出せなかったんですけど、やっぱり一番おすすめしたいのは
まあね、
自分家のお店ですよ。
でもすごいよね、その実家がさ、ご飯屋さんやってるってさ、なんかどういう感覚なんだろうなと思うんだよね。
どういう感覚？
だから
もう普通だもんね。
そのさ、なんていうの、お袋の味ってさ、別に普通のさ家庭はさ、他の家に流出することないじゃん。でももう拓也の家のさ、お袋の味をさ、みんな食べてるわけじゃん。
いや、それはない
それはない。
母親の味はもう、別に店の味ではなくて
そうなんだ。
で、店の食べ物っていうのは基本的に夜食べなくて、母親が別でちゃんと作って
るやつ
だ
から。あ、なるほどね。じゃあそれは違う。
それはないんだよな。ただそのお店のね、だし巻き卵は世界一なんですよ。
おお、いいね。
僕が今まで食べた中でやっぱり一番美味しくて、この前あるラジオでパックンさんとお話しした時に、じゃあちょっと福井あの仕事で帰った時に寄りますよって言っていただいて、いや本当にね、何週後かに行ってきましたって LINE くれて、
すごいね、リチの方だね。
そう、コロナ禍だから、そのテイクアウトで、
だ
し巻き卵何個買ったって言ってたら、相当数買って帰ってくれたって言ってたよ。
やっぱ美味しかったっていう、嬉しいね。
なのでね、あの森田っていう、ね、地域にありますので、
魚林、まあ、居酒屋だから何でもある感じなの？
何でもあります。
おお、いいね。
手広くやってますよ。
だから福井だからやっぱりね、海の幸も当然。
海の幸がうまいね。
ああ、
そうだね。日本海で獲れた魚はやっぱりね。
そうだよな。
全然違います。東京で食べるお魚と。まあ東京でも美味しいところあるけどね。
いや、やっぱりそのね、海の県、岐阜なんて海ないからさ。やっぱ海がある県行って、その本当に海の近くとかの旅館とかで食べるさ、お刺身とか本当にうまいもんね。
そうそうそう、もう毎回感動するもんね、お店でね食べた時に、あ、福井の魚ってこんなうまいんだと思って
ね。いや、じゃあちょっと魚林行きましょう。
まあいつか八木くんもね、遊びに来ていただきたいですね。
コロナが明けたら行きましょう。
はい、まあそんなところです。
はい、
こんな感じですね、福井のいいところは
福井のこんないいとこ、おいでよ福井いや、よかったんじゃないですか。
まあ、まだまだね、紹介したいところは山ほどあるんですけど、はい、まあ東尋坊とかね。
東尋坊だとね、
阿諏訪山、三国、
阿諏訪山は分かんないな。
水晶浜とか関西の人が遊びに来る。
いや、全然わかんない。
すごい綺麗ですよ。
へえ、オバマもあるもんね。
オバマね、オバマさんで有名なオバマ。
ちっちゃい浜って書くんだっけ。オバマ氏ね。
まあ、皆さん、
いや、そうね、
心のどこかにちょっと記憶していただければと思います
みんなの心の中に福井はいますからね。
はい、
はい、
以上です。
そうですね、ありがとうございました。
はい、じゃあエンディングのコーナー
エンディングのコーナー、
はい、まずは、
はい、
メッセージ紹介からいきます。
来ているんでしょうか。
はい、読み上げます。
はい、
先日はリクエストした映画落下の王国について取り上げてくださりありがとうございました。
ありがとうございます。
神奈川県の人です。
うん、
ゲスト村上さんのお話もにもあった、あの砂漠も世界遺産だったのですね。配信後改めて映画を見て、 CG を使わずあれだけのパンチ力がある世界遺産はすごいなと思いました。映画内に出ているというアグラ城塞がどれか私もいまいち分かりませんでしたが、歴史もちゃんと絡んでいたとは面白いですね。また冒頭に八木さんがおっしゃっていた衣装デザインの衣装家さんですが、先日終了しましたが東京都現代美術館で展覧会が行われていました。石岡さんがその映画に携わっておられたと知らずに行ったので、映画の王国の衣装も展示されており、感激もひとしおでした。
いや、それびっくりだね。
それではこれからも配信楽しみにしておりますということで。
いやー、嬉しいですね。ありがとうございます。
いや、でも衣装デザインの展覧会があったんだ、
ね、それ本当知らずに行ってさ、自分の大好きな映画の衣装を飾ったら、ってなるよね。
なるよね。
いや、それはなかなかいい経験ですよね。
普段から 行ってる方なんだろ
う
ね、
うん、好きなんだろうね、
博物館とか美術館とかさ、うん、
神奈川県の人ね、
神奈川県の人
いやすごいね。
神奈川県は違う、この前知事さん変わった。
いや神奈川県一緒じゃない、あの
あれ
可愛い顔の人だよね、
あれそうだっけ、
うん、
千葉県知事はこの前変わりましたかね。
え、森田さんじゃなくなった、
森田さんじゃなくなりました。
あ、そうなんだ、
うん、
え、この4月でってこと。
そうそうそう、
あ、そうなんだ、全然知らなかった。
うちのサンミュージック、
ね、
事務所の名誉会長になられたというお話ですね、う
ん、ああ、森田さんが、
はい、
で千葉県知事はリッキーさん。
いやいやいやリッキーさんは副社長にな
り
まし
たねいや皆さんすごいですね、お前ら方が。
はい、そんな感じで。
いやいいですね。
皆様のメッセージをこれからも募集しておりますので、
はい、どんどん送ってきてください。
どんどんお願いいたします。
はい、
はい、
あとちょっと告知なんですけれども、
はい、
4月の24日の土曜日の22時から、テレビ東京系で放送されます、うん、神秘の巨人たちという、
うん、
あの美術番組があるんですけれども、その回をちょっと僕が、ディレクターとして担当いたしましたので、ぜひ皆さん見てください
すごくない？
いやいやいやいや、もうそれは本当に
映画だけじゃなくて、ね、その
テレビ
も手広げてきた
でも本当にあのなんて言うんだろう、その美術とかって僕そんなめちゃくちゃ詳しくはなかったけど、うん、なんかやっぱ面白いね、実際自分が作るっていうか、うん、組み立っていくと、なんかそれこそ世界遺産みたいにさ、
うん、
今回その4月24日のテーマが、
うん、
東京の早稲田にある早稲田大学の大熊記念講堂っていうね、
はい、
建物なのね。でやっぱそういう建物ってさ、まあ、拓也も世界遺産の中でいっぱい話してきたけどさ、うん、なんて言うんだろう、なんかそのやっぱりその当時のなんか作った人のさ思いとかさ、ね、デザインとかさ使われ方とかさいっぱいこもってるもんね。だからもっとちゃんと取り組んでおけばよかったなっていう。
いやいやいや取り組めなかったそんなことないでしょ
じゃないけど、いやいや、その本当になんかね、世界拓也の世界遺産の話とかもねちゃんと聞いておけばもっと役立つようなね
まあだからその調べれば調べるほど本当ストーリーが浮かび上がってきてさ、うん、そ
う本当に面白い。
そう調べる段階の楽しみだよね。
そうそうそう、うん、今回ゲストにまさか内田有紀さんがね出ていただけて、
すごい方じゃないですか。
そう本当に建築が大好きなんだって。
なんで。
いや、まあ、なんか数年前に覚醒したらしくて明治大正昭和期の本当にレトロ建築が大好きで、お休みの日はなんか遊びに行ったりするらしくて、
すごいね。
いや本当にだからこそこうなんていうか、あ、こういうとこにこう目を光らせるというか、うん、なんかね作っててこっちが勉強になるような感じで、すごい面白い回になりましたので。
なるほど、
ぜひ見ていただければと思います。
録画してみます
生で見てください
、はい、
4月24日土曜日の10時から、
はい、
テレビ東京系で、5月1日の土曜日の23時30分から BS テレ東で見れますので、うん、ぜひ皆さん見てください。
わかりました、
はい。
まあ、でもあれだろうね、田舎では やんないんじゃない
か。いやでも結構ねネットしてたりとか、うん、あとその田舎だとケーブルでテレビを見てる地区とかもあるから、うんうん、そういうとこは割と見れたり、僕の田舎も見れるみたい。
あ、そうだ、あの実家のテレビびっくりしたのがさ、うん、日テレとかフジテレビとかの番組がさ、あ、同じ福井テレビのチャンネルにごっちゃごっちゃこうしてるんだよね。
局がそんなないからね、
あれすごい、
ね、東京みたいに
びっくりした。あれチャンネル変えたっけと思っちゃったよ
いやだから本当地方あるあるだと思うよ。
あ、そう。
だからうちのウエストランドの岡山とかもやっぱ田舎って言ってて、
うん、
そいいともがもう枠なくてなんか夕方とかにやってたんだってだもうそういう感じなんだって。
びっくりするよね。
ね、
都会と全然違うんだよね、
うん、
本当にこっちでゴールデン番組やってるのが夕方とか深夜2時3時とかにさ。いやいや、そうそう、
あるあるある、全然あるよ。
嘘じゃちょっと
噛みすんな そうそう、だから美の巨人たち見れる地区も多いと思うので、
はい、
本当に非常にアカデミックなねものをあの参加させていただいたんで、
はい、
ぜひ見ていただければと思います。
よろしくお願いいたしますなんかマスクしてると息苦しくなって
る、ね、いやこれ酸欠になるよね、
うん、酸欠には気をつけてください。
これからねさらに暖かくなるので、
はい、
はい、
それでは以上です。
ありがとうございました。
さよなら。
バイバーイ。